誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私は確信しています。死も、命も、天使も支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。おはようございます。私が担当させていただくときには有名なキリスト教の偉人たちを紹介しています。今日はアーネスト・ゴードンという人を紹介したいと思います。第二次世界大戦の時に日本軍に捕らえられてタイのクワイ川収容所に送られたアーネスト・ゴードンという人の書いた書物があります。クワイ川収容所という題名の実話であります。この書物の前半には捕虜を使って鉄道を作るその過酷な強制労働の様子が記されています。あまりにもその扱いが過酷であったために人々は理性を失い捕虜同士で憎み合ったり殺し合ったり仲間を蹴落としてでも生き延びようとするそういう人間とは思えないような醜い姿がありのままに描かれています。著者ゴードンも過酷な労働に加えてマラリア、脚気、熱帯性潰瘍、ジフテリアなどの病に侵されてついにはガラクタのようにして死の家に送られていきます。そこはただ死を待つだけの場所でありました。ところがそのゴードンに一筋の光が差し込んだのです。腐っていく死体同然のゴードンをかつての旧友ともう一人の若者が毎日の激務を終えてから献身的に看病してくれたというのです。やがて彼は奇跡的に回復していきました。ある時看病してくれていたその友人が枕元で聖書を読んでくれたそうです。そしてその聖書の言葉が彼の心を揺さぶった。この地獄絵のような暗闇の中にあっても、彼らがこんなにも力強く生きることができているのは、ここに秘訣があったのか。彼らのあの力強さ、あの気取りのない生き方、彼らの魅力あふれる個性と行動、それはこの聖書の神様が彼らの背後にいてくださったからなのか。彼はぼんやりと、分かり始めたのであります。そんな中聖書が毎晩読まれる竹やぶでの集会が始まりました。そしてその集会の中で彼らのうちに確かな信仰が芽生え始めたのです。十字架のイエス・キリストの愛、この愛こそが神の愛である。このイエス・キリストこそが我々の救い主である。このイエス・キリストは今、この暗闇の中にあっても、我々と共にいてくださる。この収容所のただ中に、共にいてくださる。そう信じ始めた彼らは、竹や牛革を用いて楽器を作り、オーケストラを奏で、日本軍に聞かせようといたします。ボランティアグループを組織して、弱ったり死を目前にした捕虜たちのためのケアを始めます。自分の食料を重病の友に持って行き、自らは餓死していく。そういう凄まじい光景までもが描かれています。負傷した日本兵が列車に乗せられて、汚物垂れ流しのままでいる姿を見て、彼らは哀れに思い、自分たちの貴重な水と食べ物を与え、敵兵であるはずの彼らの手当てまで始める。また、ある時、命じられた作業が終わり、工事用具の回収の段になって、シャベルが一本足りないことが分かった。逆上した日本兵は、その時、作業した者全員の射殺を命じたといいます。ところが、その時に、一人の捕虜が、私がやりました、と申し出て、処刑されていきます。しかし、彼の死後、問題のシャベルはちゃんとあることが、判明した。彼は自分一人死ぬことによって他の人々が救われることを望んだのであります。 著者ゴードンは、もともとはキリスト教を嫌っていたそうです。しかし、このクワイ川収容所での一連の出来事を目の当たりにして、彼は少しずつ変えられていった。地獄絵のような、争いと殺戮に満ちたこの収容所の中にも、確かにキリストは共にいてくださった。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。著者ゴードンは、このクワイ川収容所での壮絶な強制労働の中で、この聖書の御言葉を身をもって体験したのであります。この凄まじいまでの神の愛の支配を知った著者ゴードンは、戦後自ら進んで牧師になりました。聖書が語る希望は、災いや困難から守られた無菌状態での希望ではありません。どんな嵐の中でもなお平安がある。地獄絵のような争いと殺戮の中にあっても、キリストの愛から私たちを引き離すことはできない。それはなぜか。私たちの救い主イエス・キリストが十字架の死を突き抜けて、死に勝利して、復活なさって、今も生きて働いておられる。どんな暗闇の中にあっても、私たちと共にいてくださるからであります。ここに私たちの希望があります。